社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社 M マート代表取締役社長村橋光玲様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。20代から飲食業を中心に幅広く経営に携わり成功に導かれていらっしゃいます。その後2000年に63歳で株式会社 M マートを創業、そして2018年には81歳で東京証券取引所マザーズ市場に上場なさっていらっしゃいます。現在の東証グロス市場に、上場なさっていらっしゃいます。上場企業の社長様でいらっしゃいます村橋社長様、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず最初の質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか。
私生まれは東京中野区なんですけれども、本籍地は山口県の防府市ってとこですね。毛利の家臣だったらしく、防府の方に本籍がございますし、墓もございます。
なるほど、はい、お過ごしになったら中野区でいらっしゃいますか。
私はもう転々としておりまして、生まれてすぐ防府に帰って、そこから今度は父が全部売り払って、満州へ行きまして、その満州に本拠を移したもんですから、私はお袋の里にしばらく預けられて、そして1年か2年後に迎えに来てもらってマンションに行ったんですが、もうその1年後には今度はもう日本は敗戦になるということで、慌ただしく日本人が皆内地に引き上げ始めましたので、ほとんど最後ぐらいまで頑張ってたお袋もやっぱり、危ないから帰ろうということで、終戦の直前になって日本に帰ってまいりました。それからはおふくろの里である島根県の石見銀山というところがございますが、その石見銀山で、中学校卒業15歳、高校の一部を過ごさせていただきました。
ありがとうございます。じゃあ小学校時代は、島根ですか。
そうですね、石見銀山ですね、はい、
なるほど。小学校時代はどんな少年だったなんて思い出ございますでしょうか。
少年時代と言いましても山の中の学校ですから、もうとにかくわんぱくばっかりですから、もう遊ぶものもありませんし、毎日山に行ったり野っ腹で、ひぎれを振り回して遊ぶのが、遊ぶ道具なんて何もないですからね。自分で、冬はスキーを作ったりですね、手作りのおもちゃで遊んだりですね、そういうことで、小学校中学校を過ごしておりましたですね、
うん、ガキ大将的だったとかそういう感じでいらっしゃる。
そうですね、小学校の5年生の時かな、山の中ですから泳げるとこはないんですよね、海が遠くて。そしてプールももちろんその当時ないですから、泳ぎたい連中が何とかしてくれってことなんで、川をせき止めましてプール作りましてね、そしてみんなに集まらせて、その泳がしてたら、その川下の方の百姓の親父が二人と乗り込んできましてね、水が来ないと思ったらお前たちかってことでね、だから冗談言うなと、川はせき止めてるけども水は流れてるぞと、こっちのせいにするなっての、お前たちが水の取り方が下手くそなんだなんて言い返しました。そういうような子供でしたね。
なるほど、ありがとうございます。中学時代もそんな感じでいらっしゃったんですか。
そうですね、中学時代もずっとそんな感じで、一回中学3年の時に市町村合併が進んで、中学校が合併しまして、まあ相変わらずこう、対立をして、3年生のボスがみんなを守るという形で、そういう形のことをやりましたですね、はい、
なるほど。じゃあもうその当時からリーダーシップを取ってらっしゃったんですね。
そうですね、もう自然とそうなったっていう感じですね。
高校も島根でいらっしゃいますか。
高校もね、半年しか行ってないんですけどもね、島根県に太田市ってとこがあるんですけど、真ん中辺に、そこが一番近い高校で、そこに入学したんですけれども、入学して2ヶ月目ぐらいに、その当時大学で学生紛争が非常に盛んでしてね、 先輩がみんな土日は学校に帰ってきて校庭でそのアジ演説やるわけですよね。もう非常にまあ殺伐とした大変な学生がもうストライキばっかりやってるような時代でして、ちょうどうちの学校も私が入学して2ヶ月目にストライキをやるってことで、理由は何だって聞いたら、その拘束が厳しすぎるというような、わけのわからないことで、で、じゃあどうしたらいいんだったら、学校が飲んでくれたらストライキやめるっていうから、私1年生でまだ何も西も東もどこに学校のトイレがあるかもよくわからない時代でしたけど、それを聞いて、不合理が嫌いなたちだったんですよね、子供の時から。すぐ校長室で一人で乗り込んでいきましてね。で、校長室に、この学校誰のもんだと。まあ嫌な子供だったと思いますわ。先生のもんじゃないだろうと。また、不敬のもんでもない。俺たち生徒が勉強するもんだと。なぜストライキなんかやらせるんだって言ったら、じゃあ生徒会が言うことを聞かないって言うから。じゃあ言うことを聞けば、じゃあ、学校の方もちゃんと生徒会に言うこと聞くのかったら、その生徒会の会長と副会長が、どうしようもないからこの二人を辞めさせてくれと、この二人を辞めさせたら生徒会の希望は全部飲んでストライキは終わりにしようって言って、ね、しょうがないから分かりましたってことで、3年生の会長と副会長は図書室にいましたんで、図書室行ってから、校長はこう言ってますけどもどうしますかって言ったら、お前本当にそう言ったんかって言うから、はいそうですって言ったら、じゃあ二人で相談してから俺たちは飲んで二人とも辞めるから、校長にストライキやめろっていうことで、お前の中に入れってことで、はい、わかりました。じゃあ、校長に言うてきますったら、松井っていう会長が、ちょっと待て、お前がその会新聞部の部長をやれってことで、その人が生徒会の会長兼新聞部の部長だったんですね。私に新聞部の部長をやれって言うんで、それは無理ですと。まだ入って2ヶ月ですと、こんなもんが、学校の構造がよくわかってないのにから、部長なんてできるわけないでしょうしたら、いや、お前がやらなかったら俺は辞めないなんて言い出しまってね。しょうがないから、じゃ引き受けますよって言って、それで校長のとこ行って、二人とも辞めるそうですと言ったら、びっくりして校長も、じゃあ、これで平和解決に行こうっていうことで、ストライキがなくなりましてね。そういうふうなものを、高校に入ってすぐそういうことをやって、それあと全学年の全学生新聞連盟というのがありまして、東大の教授なんか、相当左がかった人がみんな高卒としてですね、学生新聞連盟というのがあって、日光の御用邸初めて民間に開放するっていうことで、お前行ってこいってことで、その先生と、それから副部長と3人で、全学新年の新聞大会に、参加したりですね。まあ、あっという間に半年が過ぎて、ところがもううちが貧乏だったもんですから、もう生活にも起こってこないし、学費も払ってないし、まあ、食べるものは友達がみんな持ってきてくれて、昔は飯盒ってのどこにもありましたから、飯盒で米さえあればご飯を炊いて、それで過ごしたんですが、なんせ授業料も払ってませんし、ついに半年で学校辞めざるを得なくなって、で、半年くらい、学校を去りました。
なるほど。もうなんか、起業家らしいエピソードばかりで、ちょっと今私興奮し始めておりますが、辞めた後は、どんなお仕事をなさったんですか？
辞めてね、父がその当時山口県にいたんですね。で、山口県に帰れって言われて、しょうがなしに金がないから、あっちに帰ったんですけども、結局働かされて、給料は親父の小中代に消えてしまうというような家庭でしてね、まあ、このままやってたら俺はダメな人間になるなと、とにかく抜け出してから東京に帰って、東京で、自分で一人で何かやってみようと思って、で片道の切符代だけ、溜め込んで、鈍行で東京に行き始めますね。そしたら途中からね、隣に非常に恰幅のいい紳士が乗りましてね。で、いろいろ話してるうちに、君はどこ行くんだって言うから、いや、行く当てありませんって言ったら、じゃあお前俺のとこへ来いってことで、ね、どこですかって言ったら、別府ですって言うわけですよ。で、別府でなんか旅館とか大きな喫茶店とかたくさんやってるんで、お前来てうちでマネージャーやれってことになって。で、そのまま行く当てもないから、じゃあそうしますわってことで、東京について、その人が用事済まして、 待って、また一緒に別府へ引き返しましてね、その別府で1年間そこのマネージャーやってまして、そしたら本だけ喫茶店なんてのはちょっとしたことでお客さんがこんだけ満員になるのかってことを体験しまして、1年間で、あ、こりゃ飲食店以外では誰だって成功できるなと思いましてね、もう全く見比べに落ちずで、とにかくもうこんなとこへ別府に寄ってもしょうがないからということで、その当時父親が福岡県の小倉におったもんですから、一旦小倉まで、一人で帰りましてね、そこでなんとか一人で小さな店にもやろうと思って探してたら、もう屋台に毛の生えたような店を一つ手に入れることができましてね、それを根城にして、それでちょっと一杯飲みやりましてね、でとにかく仕入れが安いもんじゃないと儲からないかなと思って、何がいいかなと思って考えたら、牛の内臓とか豚の内臓、その当時はタダで、ただ同然でくれたんですよね。今はね、高いですけども。で、それをタダで、つてを頼ってもらってきて、それを竹串だけ買って、竹串に通して、串焼きにしてですね、それで、焼酎とか日本酒を売り始めたら、結構バカ売れに売れましてね、安いもんですから、で仕入れはただ同然でもんですからね、結構儲かりまして、それがスタートだったですね。
じゃあ16歳とか17歳でももつ焼き屋さんをやったみたいな感じですか？
いや、その間にね、お店を建て直してくれっていう話が舞い込んできましてね、で、お店の再建屋みたいなこと、もう本当に若いのに、どういう風の吹き回しか、キャバレーの再建とか、そのクラブの再建とかですね、そんなことをやりましてね、でそのうちにそのお店をやって、結局は両方やってたんですけども、北九州でこんなことやっててもしょうがないということで、また北九州を去って東京に帰ろうと思って東京に帰りましてね、で東京に帰ったら新宿は、私はもともと生まれ中野ですから新宿よく知ってますんで、新宿を根城にしてたんですけども、銀座のクラブがちょっと左前になってるところがあるから、それ立て直してくれっていう話が来て、じゃあいいですよってことで、銀座のクラブへ行って、でそこで立て直しました。その時に銀座の制度ってのはオール制って言いまして、ホステスさんが客持ってるんですね、でホステスさんの売り上げで店は儲けるという形だったんですね。だから客を持っているホステスさんを引き抜いてくれば一番儲かるわけです。それを銀座でナンバーワンというホステスさんを、みんな契約に1000万払っても動かなかったやつを、そこの社長に一回連れて行ってもらってから話をして、その後一回食事をした時に話を来て、本音で話したら、お宅へ行きますっていうことなんでね。でうちへ来てもらって、いっぺんで立て直しが済んで、そしたら銀座ってのはその当時まだ怖いとこだったですから、いろんな噂が立って、あいつは一流の女の子を契約金なしで引き抜いたっていう噂が立って、あるところからお呼び出しがかかって、大阪に大きなキャバレーが倒産しかかってるから、そこへ行って立て直せって話になりました。しょうがないから、もういかんと怖いから、とにかくちょうどいいや、もう銀座をさらわした方がいいやと思って、そして、大阪へ行きましてね、そしたらでっかいキャバレーが潰れそうになってまして、で社長専門に会ったら、自信あるかって言うから、自信なかったら来ませんよって言ったら、じゃあ社長の息子がマネージャーやってるから一緒にやってくれって言うから、じゃあ私帰ります、こんな話は受けられません、帰りますって帰るとしたら、専務が慌ててどうしたんだっていうか、社長の息子さんがやってて赤字なんでしょうと、そこへ私と二人でやったら従業員はどっちの言うこと聞くと思いますか、社長の息子の言うこと聞くに当たり前でしょうと、その立て直しなんかできるわけないでしょうと、私に任せるんだったら社長の息子に、やめさせてくださいと言ったら、社長とそうして、そこまでお前自信があるのか、じゃあやってみろっていうことで、息子を外して、もう入った月からすぐ黒字化しましたですね。で黒月からもうどんどんもう黒字が積み重なっていって、で半年経ったらもう相当利益が出てましたんで、 専務に、これでも私は一応約束を果たしましたから、立て直してきましたから辞めますって言ったら、給料3名ですから残ってくれって言われたんですけども、いや、立て直すことが仕事だったんですから、これで辞めさせてもらいます。で、辞めて、で、東京に帰ろうかなと思ったけど、その時東京帰ればまだ、フリー仲間がいっぱいいて、どうも、あれだから、誰も知った人がいない大阪で、商売でもやろうかなと思って、で、大阪で商売始めたんですね。14年間ぐらい商売してました。
なるほど。
はい。
いやいや、今風に言うと、事業再生コンサルタントみたいなもんですね。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。